入眠湯話。世界的なキャラクター。忘れてはならないのが、日本でも大人気の犬のキャラクター、スヌーピーです。スヌーピーは主にアメリカの新聞で連載された漫画ピーナッツに登場する犬のキャラクターです。作者はチャールズ・モンロー・シュルツ。シュルツはドイツ系移民の父とノルウェー系移民の母の間にアメリカで生まれました。内気な性格でしたが、勉強はよくできて、それで2年の飛び級をしましたが、体格のいい年上の同級生に囲まれ、いじめられたといいます。漫画「ピーナッツ」の主人公は、スヌーピーの飼い主でもある少年、チャーリー・ブラウンですが、チャーリーの内気で冴えない性格や、周りの女の子からいじめられ、やや卑屈な考え方をしてしまうあたり、シュルツ自身が後に、チャーリーは僕自身でもあるんだ、とインタビューで答えたように、この学生の頃の経験が影響しているようです。そんな何をやってもうまくいかないチャーリー・ブラウンですが、彼はそれでも人を思いやる気持ちを人一倍持っています。このキャラクターと作者の関係、何やら既視感のようなものがないでしょうか。そう、ドラえもんののび太です。作者の藤子 F 不二雄さんも、のび太は私自身なんです、と語っていましたが、二人の作家は共に主人公の少年に、かつて上手に生きることができなかった少年の頃の自らの姿を投影していたのでしょう。この二つの物語の主人公に親近感を覚える人々が多いのもそのためかもしれません。さて、肝心のスヌーピーですが、そのモデルは作者であるシュルツの飼い犬だったスパイクという犬です。スパイクという名前の犬は、スヌーピーのお兄さんとして漫画にも登場しています。ミッキーマウスと知り合いだというその兄のスパイクは、スヌーピーの婚約者と駆け落ちするなど、作中ではなかなかにアナーキーな存在として描かれています。スヌーピーは当初、スニッフィーという名前になるはずでした。しかし、他の漫画に同名の犬が出ていたこと、また、シュルツの母親が亡くなる前に、次に犬を飼うときはスヌーピーにしよう、と言っていたこともあり、この名前となりました。英語のスヌープ、つまり、うろうろと覗き回る、いや、おせっかいがその由来です。オスのビーグル犬で、そのキャラクターは、ただの可愛らしい犬ではありません。チャーリー・ブラウンが餌を与えるところこそ描かれていますが、 それ以外では飼い犬というよりもチャーリーと同格の友人といった様子。それどころか主人の名前チャーリー・ブラウンも覚えておらず、チャーリーのことを丸頭の子などと呼んだりもします。いえ、実は連載当初はそれこそただの可愛らしい子犬としてスヌーピーは描かれていたのです。しかし徐々にその才能は開花してゆきます。チャーリーから二足歩行を教わり、立って歩くようになります。コーラを飲み、ピザを食べ、目にはコンタクトレンズを入れています。運動神経は抜群で、野球やアイスホッケーなどをこなし、しまいには耳を回転させてヘリコプターのように空を飛んだりもします。言葉は話せませんが、考えていることが吹き出しに書かれていて、その内容は非常に知的なもので、現在では名言集が出版されるほど。配られたカードで勝負するしかないのさ。それがどういう意味であれ。という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これも彼の言葉です。漫画「ピーナッツ」の原型となったリル・フォークスがシュルツの地元の新聞に掲載されたのが1947年、昭和22年。日本などはまだ敗戦の影響が色濃く残っていた時代です。その後「ピーナッツ」として全米の8つの新聞で連載されるようになります。このピーナッツというエージェントに決められてしまったタイトルは、つまらないものや困った人たちといった意味があるそうで、シュルツは当初気に入らなかったそうです。本人はもともとのリル・フォークス、小さな人々、あるいはグッド・オールド・チャーリー・ブラウン、古き良き日のチャーリー・ブラウンにしたかったそうですが、それは叶いませんでした。連載当初はそれほど評判も良くなかったのですが、単行本などから人気は徐々に盛り上がりを見せ始め、現在では掲載された雑誌は2000以上、世界75カ国、21言語で3億5500万人以上の読者を持ち、コミックの総発行部数は4億部を超えるまでになりました。その後、アニメ化された作品はエミー賞を受賞し、キャラクターたちはタイムやライフといった世界的有名雑誌の表紙を飾っています。日本では1697年、昭和42年になってから単行本が出版されましたが、その翻訳はなんと、かの詩人、谷川俊太郎さんが務めています。谷川俊太郎さんはおよそ50年もの間、ピーナッツの翻訳に携わり、原作者のシュルツ氏にも対面しています。谷川さんは彼のことを手塚治虫のような漫画家だとイメージしていたそうですが、実際に会ったその時の印象を、哲学者のようなと 表現しています。スヌーピーをはじめピーナッツの登場キャラクターたちは世界中で愛されています。現在に至るまで数多の企業が彼らをマスコットキャラクターとして採用していますが、アメリカ航空宇宙局 NASA もその一つです。 NASA はシュルツにスヌーピーを安全のシンボルとして使わせてほしいと依頼。それを快諾した彼は NASA のポスターやバッジなどのアイテムイラストをすべて自身で描きました。1969年、NASA のアポロ10号計画では、なんと月着陸船にスヌーピー、司令室にチャーリー・ブラウンという名前が付けられています。着陸船スヌーピーは計画通り月面着陸直前までのテストを完了し、その後宇宙空間に放たれましたが、近年このスヌーピーを発見するプロジェクトが立ち上がり、ほぼ現在位置を特定したと伝えられています。50年以上の長きにわたってスヌーピーたちは NASA の主に安全面のシンボルとなってきました。現在もスペースシャトル、宇宙における物資輸送、ISS 国際宇宙ステーションプログラムにおいて、重大な貢献をした人に対しては、最も栄誉ある賞の一つとして、シルバースヌーピー賞が与えられ、宇宙服を着た銀のスヌーピーバッジが授与されています。シュルツは2000年に77歳で亡くなるまでピーナッツを描き続け、その日の翌日、ピーナッツの最終回が新聞に掲載されています。その死後もスヌーピーたちの活躍は止まりません。キャラクタービジネスとしては、現在日本でのものが本国アメリカ以上の規模を誇っているそうです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでもピーナッツのキャラクターたちは大人気ですよね。2016年のフォーブスに掲載された死後も稼ぎ続ける著名人ランキングでは、シュルツはマイケル・ジャクソンに次いで2位につけています。現在も100カ国以上で配信中のピーナッツのキャラクターたちは年間3000万ドルの利益を生み出しているそうです。そして現在、彼らには新たなミッションが課せられています。火星への有人飛行です。新型宇宙船、オリオンのスペーススーツを着たキャラクターたちが描かれたイラストには、ピーナッツ、ミッション・トゥ・マーズの文字が見られます。そのアルテミス計画の一環として、2025年に再び人類を、そして人類初の女性宇宙飛行士を月面に立たせようという計画があります。その準備段階として、2022年11月、無人宇宙船オリオンは地球から月に向けて打ち上げられました。もちろんスヌーピーは人類の代表としてこれに登場しました。彼は 月を周回した後、同年12月、無事地球への帰還を果たしています。いじめられっ子だったシュルツの生み出したキャラクターたちは、その死後も私たちを元気づけ、そしてその指は今、地表から大気圏を突き抜けて月へ、そして遥か火星を指しているのです。最後にスヌーピーのこの名言を送ります。Keep looking up. That's the secret of life. 上を見続ける。それが生きるコツさ。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。